皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月10日にミーフィーネットで発表された、なぜ同習に対して寛容になれないのかという内容です。それではお聞きください。なぜ同習に対して寛容になれないのか。文、中国のダーファー弟子。長い間、私には拭い去ることのできない執着がありました。ダーファーの要求にのっとっていない同習を見ると、不快に感じたり、うんざりしたりしていました。時々、いつも接している同習と、比較的に精進している同習を見ても、頑固な執着がある、と感じることがありました。修練者でない家族も含めた常人と接するときは、私はその人にどんなに欠点があっても、大抵の場合、その人の欠点を見て、自分もその欠点があるのではないかと探し、文句も言わないし、嫌になることもありません。しかし、同習に対してどうしても寛容になれなかったのです。最近、20年以上修練している同習に出会いました。この古いダーファー弟子は、物事がうまくいかないとき、いつも、この人もダメ、あの人もダメ、と言い、すべて他人のせいにし、自分には全く非がないような言い方をしていました。病気の間を乗り越える最中にいる同習に対しても、このような態度でした。私は、法はとても明確なのに、なぜ自分の内に向けて探さないのだろうか、古いダーファー弟子なのに、と思ったりしました。ある日、食事をしながら、ミーフィーラジオで、唐文化を取り除く、という文章を聞きました。聞いているうちに、私ははっと悟りました。この唐文化というものが私にも同習にも隔てを作っていたのです。なぜ私は同習に対して包容力がないのでしょうか。修練者はよく修練できた部分がすでに切り離され、まだ正されていない人心や執着が残っていると私たちは法でわかっています。しかし、なぜこのような人心が現れるのでしょうか。唐文化の影響だと思います。第一に、唐文化の中では、一貫して自分自身が正しいのです。共産党は、偉大、公明、正確だと自画自賛していて、伝統文化に見られる謙虚さがないのです。修練は、常に内に向けて探し、自らを収めなければならないというダーファーの要求から見ると、唐文化ははるかにずれているのです。第二に、唐文化の中で思想を統一する、認識を統一する、極端に走る、物事の多様性を無視するというものがあります。唐文化は伝統的な文化である。君子は和して同ぜず、協調することは大切だが、道理に合わないと思うことは同調してはならない、という寛容な精神と違います。また、師父がジュアン・ファールンの中の、異なる次元に異なる法あり、で説かれたように、修練者の神性が異なる次元にあるというダーファーとも、大きく違っています。第三に、他者を強制するというのは、唐文化です。他人を高い基準で要求し、他人に押し付けます。私は、何年も法を勉強しているのに、どうしてまだこんな執着があるのだろう、と、自分を責めました。私はいつも法を使って、同習を照らし、同習に要求します。実際、私たち修練者は執着心がそれぞれで、早く悟れる人がいれば 遅れて悟る人もいるのです。いつもすべて他人のせいにする、その古いダーファーデ氏は、法の学びを通して、あの人と張り合ったりしない。私は心の中でもうその人を憎まなくなった、と考えを改めたようです。しかしこの道衆は結局、他人が悪いという前提で自分を探していました。一方、私はこの道衆をどう見ていたかと振り返ってみると、まず、道衆が法にのっとっていないと思いました。道衆の執着を見て、自分はそのような執着があるかどうかを探し、自分が傷つけられた。でも、耐えることができた。冷静に耐えることができた。と、自分の内に向けて探しているように見えますが、実は、この内に向けて探す方法は間違っています。というのは、私は最初から他人が間違っていると判断し、外を向きながら自分を探しているのであって、無条件に自分の内に向けて探すことではありませんでした。考えてみてください。もし、師父が、この古いダーファーデ氏の言動を通して私を試しておられるのであれば、この試練に合格できなければ、私自身の執着の一面をさらけ出すことにもなります。それによって、私自身が、内に向けて探して、この執着を踏まえ、それを取り除くことができれば、これこそ本当の向上になると思います。それなら、この道衆の言動は本当の姿ではないと思いませんか？それは師父が弟子の成就のために順序よく安排されたものだと思います。私が、この道衆は法に従っていない、とか、この道衆は私を傷つけた、というのは、事実ではないことになるのです。実際、師父は説法で、すでに私たちにご教示してくださいました。師父は、各地での説法、10、マンハッタン説法の中で、いくら不当な仕打ちを受けても、平然として対処し、心が動じることなく、自分のために言い訳をせず、多くの場合、弁解する必要もありません。なぜなら、修練の道のりには、いかなる偶然なこともなく、話をしている中で、あなたを刺激したもの、トラブルの原因である利害関係は、師父が作ったものかもしれません。相手の話は、非常に刺激的かもしれませんが、あなたの痛いところに触れたから刺激的だと感じたのです。本当に不当な扱いを受けたかもしれませんが、その話は必ずしもその人が言ったのではなく、私が言ったのかもしれません。その時、あなたがどのようにこれらのことに対処するのかを私は見ており、相手に口答えをしたら、実は私に口答えをしたことになります。と説かれました。結び、道衆のことを見ているとき、道衆にはそれぞれ状態があり、自分も含めて、皆それぞれ違った執着がある、法に対する認識が違う、先天的な要素、後天的に形成したものが違うなどと考えるべきです。それぞれ違う状態の道衆がいると理解すれば、包容力のある人になり、出会った人、見たものすべてに、穏やかに対処することができるようになります。すべては、師父が順序よく安排してくださり、弟子の合力を消し、弟子の体を浄化し、弟子の次元を向上させるためだと理解しています。修練者にとって、内に向けて探すことは、最も有効な方法で、上手に活用することができれば、出会う人や物事は決して余計なものではなく、理解しがたいものの裏側に自らの執着があるとわかります。そこには自らの深く隠れている執着を掘り出すものがあれば、自らの業力を解消するためのものもあります。師父が 弟子一人一人の状態に合わせて最善の塩梅をしてくださったのです。師父、感謝いたします。以上、私自身の次元での浅い悟りですので、道宗と切磋琢磨したくてこれを書きました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。